ローマの手紙13章の11節をお開きください。今日で沖縄県では新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が解除されます。しかし解除されたからといってコロナウイルスが消滅したわけではありません。3密を避けて手洗い、マスク、ソーシャルディスタンス、最近ではフィジカルディスタンスと呼ぶようになっているようですけど、身体的な距離を保ち予防しなければなりません。今回で3度目の緊急事態宣言でしたので、皆さん慣れてしまい緩くなっているようにも見えます。もともとナンクルナイサーでそういうところで私も含めて緩いのかもしれませんけれども、私たちは神経質になる必要もまた恐れる必要もありませんが、予防は必要です。感染しない、感染させないために引き続きしっかり予防をしていきたいと思います。さて、聖書は霊的な意味で実を言うと緊急事態宣言をずっと2000年前から発令しているんですね。私たちはもう世界中が今コロナで不安を抱え、そして将来に対してこの恐れ、いろいろなものを持つわけですけど、それよりも実を言うと怖いのが罪の感染なんですね。この世は罪によって堕落しています。犯罪が増え、みだらな行い、ポルノ、アルコール、薬物依存症など増え続けて、そして人々の愛は冷えています。私たちはそのような堕落したこの世に生きているわけで、聖書はこの世は闇であると教えています。闇には何が必要ですか？光ですよね。光が必要なんです。キリストを信じた私たちはその世の光とされたわけで、ではどのように堕落した世の中で私たちは生きたらいいのでしょうか。パウロはすでに12章の2節でこう進めましたね。この世と調子を合わせてはいけません。心を新たにすることで自分を変えていただきなさいと進めました。で、今日の箇所でパウロはこの世と調子を合わせないために具体的な進めをしてます。13章の11節をご覧ください。一緒に11節のみ朗読します。はい。さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。パウロはここで目を覚ましていなさい、起きなさい、そのように進めています。で、私が子どもの頃いつも母に言われていたのは起きなさいだったんです。起きなさいよ、起きなさい。もう何回聞いたんでしょうか。やっと100回ぐらい聞いて、起きてくる様であったわけですけど、で起きた後もぐずぐずしているので、もう何してるの、早く着替えなさい、早く準備しなさい、これが母の口癖で、もう耳にタコができて、この今日の歌詞を読みながら母のことを思い出していたわけですけど、いつも言われてたな。起きなさい、目を覚ましなさい、何してんの、急ぎなさい、そのようにせかされるわけですけど、パウロも実は言うとここで霊的な意味において起きなさいと言ってるわけです。霊的に目を覚ましなさい、早く備えなさい、準備をしなさいという。なぜ？まずこう言ってますね。 さらにあなた方は今がどのような時であるかを知っています。ここで言う時とは時間のことではなく時代、時期のことです。今はどのような時代、どのような時期なのでしょうか。聖書は終わりの時代と言ってます。2000年前にイエス様が来られた時から終わりの日、終わりの時代は始まりました。旧約聖書の預言の通りに全世界を救う救い主であるメシア、イエス・キリストがこの地上に私たちを罪から贖うため、罪から救うため、苦難のしもべとして天から来られました。 そして十字架の上で完了した、支払い、罪の支払いは終わった、そのように罪の贖いを成し遂げられ、墓に葬られ、そして3日目にどうしました？死人の中よりよみがえったわけです。死に勝利をされました。それから天に昇られました。さらに聖書の預言は、この主は再びこの地上に来られるということです。その時は栄光の主として来られます。2000年前は苦難のしもべ、私たちの罪をあがなうために、十字架にかかるために来られました。それを完成して元おられた天に帰られて、再び来られる時は栄光の主として、この地上の悪を裁くため、そして神の国を実現させるために来られます。弟子たちはマタイの24章で、田舎者ですから、ガリラヤから出てきて、神殿の素晴らしさを見て、彼は素晴らしい、そのように、日本人であれば写真をパチパチするようなところなんでしょうけれども、彼らはそのようにこの感動しているときに、イエス様はあなた方これを見て感動しているのか、この石が積まれたまま残ることはない、いわゆる神殿が崩壊する予言をされるわけです。でそれでオリーブ山に行ったときに、主よ、いつそのようなこと起こるんですか、あなたが来られ世が終わる時の印はどのようなものですかと質問すると、イエス様は彼らにこう答えられるんですね。人に惑わされないように気をつけなさい、私こそキリストだ、救い主だ、そのように言って多くの人を惑わします。戦争と戦争の噂を聞き、あちらこちらで飢饉、大地震、さらに疫病があると言われました。で不法がはびこり、多くの人の愛が冷えます、しかしそれらは生みの苦しみですと言われたんですね。赤ちゃんが生まれるとき陣痛が起こるわけで、その痛さは、だんだん大きくなっていく、そしてだんだん感覚が狭まってくると、もうその時が近づいているわけだ。今の時代はどういう時代でしょうか。今はもうその痛みが苦しみが大きく大きくなってますよね。そして激しく、この短く短くなっているわけです。ですから終わりの時代の終わりの時期、終わりの時が本当にもう間近に差し迫っていることがわかるわけです。ですからパウロはここでこう言ってます。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。終わりの時のアラームは、目覚ましはもう鳴ってるんですよという。目を覚ましなさい、起きなさい。もう何度も何度も母が言うように、パウロも、そして聖霊も私たちに目を覚ますように促しています。なぜ目を覚まさなければならないんですか？パウロはここで何と言ってますか？今は救いがもっと私たちに近づいているのですからと言ってます。救いが近づいている。どういう意味でしょうか？私たちの救いが近づく。私たちは救われていないんでしょうか？もうすでに救われたわけなんですね。私は17歳で信仰を持って救われました。そして今も救われ続け、やがて私の救いは完成するわけです。それはイエス様が来られる時なんですね。ですから私たちの救いが近づいたっていうのは、これはイエス・キリストの再臨のことを表しているのがわかります。イエス様が来られた時、再び来られた時、私たちの魂が今救われていると同じように、あなたのこの体も朽ちていく体も贖われるわけです。救いが完成するわけです。そのことをパウロはピリピの3章を開いてください。今のところ押さえていただいて、ピリピの3章の20節、21節でこう言ってます。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって私たちの癒し、なんて書いてありますか、体をってありますね。私たちのこの体は朽ちてしまうものです。死んでしまうものです。しかしその体を ご自分の栄光に輝くなんてありますか。体ってありますね。体と同じ姿に変えてくださいます。私たちクリスチャンの望みは何ですか。キリストの栄光に輝く体、復活の体、死なない体、そのような体と同じ姿に変えられることなんです。これが私たちの希望なんですよ。生ける希望で、神はそのために、ですからキリストをご自分の御子を人として使わして、私たちの罪の身代わりとして死な、この十字架で死んで葬られよみがえらせたわけですね。それ同じように私たちも肉体を滅びるわけですけど、キリストを信じたのであればキリストと一つになっているわけですから、この肉体が終わった時に新しい体が、栄光に輝く体が用意されているわけ。それはキリストが再び来られる時に実現する。これが私たちの望みなんです。またイエス様は黙示録の22章の12節でこう言われました。見よ、私はすぐに来る。見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくると、イエス様はすぐに来ると言われました。その時、霊的に私たちは目を覚ましていなければなりません。イエス様はマタイの25章でしたか、ご自分が再び戻って来られる時のことを、花婿を出迎える10人の娘たちに例えた例え話がありますよね。5人は愚かで、5人は賢い娘たちでした。で、花婿を彼らを、彼女たちを待ち望んでいるわけですけど、花婿が来るのが遅れたので、みんなどうしました？眠っちゃったんですよ。待ってたけど来ないから眠ってしまった。これは教会の姿を表しています。教会は寝てしまうわけです。ところが夜中、さあ花婿だ、迎えに出なさい、そういう叫び声がしました。そこで寝てた娘たちはみんな起き出して、自分の灯火を整え始めるわけです。しかし愚かな娘たちは用意ができていませんでした。油を持っていなかったんですよ。で、それは上辺だけの、いわゆる信じているふりをしている偽りのクリスチャンの姿を表しています。名ばかりのクリスチャンです。やっていることは信じている人と同じことをしているわけですけど、実を言うと本当に信じていなかったということですね。一方、用意ができていた賢い娘たちは婚礼の祝宴に入りました。これは本物のクリスチャンの姿です。イエス様は言われました。ですから目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさい。その日、その時がいつなのか、あなた方は知らないのですから。私たちはどうでしょうか。用意はできているでしょうか。いつ主があなたを迎えに来ても良いように目を覚ましているでしょうか。聖書は突然、予期しない時に主イエスは戻って来られると教えています。ですからどうするんですか。目を覚ましていなさい、起きなさいという、これが聖書のメッセージなんです。12節を見てください。夜は深まり、夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。夜とは一般的な意味では、言うまでもなく、日没から日が沈んで、そして日が昇ってくる日の出までのことですね。で、パウロはここではそういう一般的な話ではなくて、霊的な、比喩的な意味で、この夜と昼を対照的に、光、闇、それで彼は使っています。で、ここでの昼とは 太陽が昇る前のことです。すなわち夜明け前のことですね。夜明け前が最も暗くなると言われています。最も暗くなったらあとは何があるんですか。日が昇ってくるだけ。暗くなればなるほどそれはもう日が昇ることを指し示しているわけです。同じように世の中が最も暗くなるときなったとき、光なるイエス・キリストが来られるときが近づいていることを表しています。パウロが2000年前にこの手紙を書いたときより夜は深まりました。そして昼が近づきました。ですからここでパウロは2つのことを進めてますね。まず第一に闇の技を脱ぎ捨てなさいと言っています。闇の技とは悪い行いのことです。キリストが再び来られる日が近づいています。ですからまず悪い行いを悔い改めてやめて罪を捨てなさい、そう進めています。コロサイの3章でもパウロはこのように言ってますね。3章の8節で、8節から10節こう言ってます。しかし今はこれらすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を、なんてありますか、捨てなさいとあります。そのようなことを捨てなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに、なんてありますか、脱ぎ捨ててってあります。その代わり新しい人を来たのですと言ってます。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の地域に至ります。キリストが再び戻って来られる日が近づいている今、まず私たちがしなければならないこと、それは悪を、罪をやめてそれを伏せることなんです。次にパウロは戻りますが、何と言ってますか、光の武具を身につけなさいと進めてますね。光の武具を身につけなさい。武具はそれは兵士が身につけるものです。私たちの信仰生活は何かバラ色になって、ロマンチックでメルヘンチックな、そういう話ではないんですね。それは現実に生きることであり、そして現実に生きるということはそこにはいつも戦いがあるわけです。それは人との戦いではなくして罪と悪魔とのその霊的な戦いです。イエス様は私たちを罪から救うために天から降りてこられました。イエス様は罪のない方、罪に勝利された方です。そして死に勝利されました。さらに死の力を持つ悪魔をイエス様は滅ぼす方で、すでに十字架において勝利を収めました。である時弟子たちにイエス様はヨハネの9章でこのようにおっしゃるんですね。9章の4節で、私たちは私たちを使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光ですと言われました。イエス様は世の光です。世の光としてこの世に来られました。イエス様がですから世にいる間は光があったわけです。世の光ですから闇は去っていって、イエス様が行くところ全部光なんです。闇はそこにいることできません。光だったんですね。でイエス様が去った後、今度は闇になるわけです。闇が支配するわけですが、再びイエス様が来られるとき、闇は完全に滅ぼされます。消えます。その代わり光が、キリストが完全にこの世を支配します。今はそのキリストを信じた私たちが世の光ですね。 イエス様はマタイの5章で何と言われました？あなた方は世の光です。5章の14節です。あなた方は世の光です。イエス様はご自身が光ですね。イエス様はあなた方も世の光ですと言われました。それはちょうど太陽と月の関係です。イエス・キリストが太陽で、私たちは月のようなものです。私たち自身に光があるのではありません。月そのものは光ないですね。何もないんですよ。暗くなった時に太陽が沈んで真っ暗になるわけですけど、その太陽の光を反射させてきれいにあの夜空に浮かんでるのが月ですよ。反射をしているわけです。同じようにイエス・キリストが義の太陽で、私たちはその光を反射してこの世の光とされているわけです。ですから同じマタイの5章の16節ではイエス様こう言われましたね。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさいとおっしゃった。人々の前で光を輝かせなさい。人々があなた方の何て言われました？良い行いを見てとおっしゃったわけですね。私たちの良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですと言われました。パウロもエペソの5章8節9節でこう言っています。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって何ですか？光となりました。以前は私たちは闇でした。悪い行いをしていました。闇の技でした。それはしかし今はその闇の技を捨てているわけです。悪い行いを捨てて良い行いをします。キリストが再び来られる時まで私たちは世の光として善を行って悪に打ち勝ちます。13節見てください。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。パウロはここで私たちが捨てるべき3つの悪い行い、罪を明らかにしています。この3つは私たちの生活を堕落させ、人生を無駄にするものです。その3つとは、アルコール、間違ったセックス、妬みです。その3つのカテゴリーにこの6つは分けられるわけですね。まず第一に、私たちの生活を堕落させ人生を無駄にするもの、それはアルコールなんです。遊興とはこれは飲んで踊ってこのどんちゃん騒ぎをすることですね。で、泥酔とは言うまでもなく酒を飲んで酔っ払うことなんです。アルコール依存症の数どれくらいか皆さん知ってますか？かなりの数ですよね。ちょっとネットで見ると、日本生活習慣病予防協会っていうのがあるんですけど、そこのデータによると80万人以上と書かれてます。他のデータでは100万人以上と書かれてます。で、予備軍を入れると優に440万人は超えると書いてあります。それは数に上ってるだけであって、上らない人たちもたくさんいるわけですね。お酒でみんなやられてしまうわけです。パウロは酒に関してエペソの5章18節でこう言ってます。ブドウ酒によってはいけません。酒によってはいけません。なぜ？そこには何て書いてありますか？放蕩があるからです。以前の訳では多分乱業になってたと思いますけども、乱れた行いがそこにはあるわけです。暴力あり、いろいろな悪いことをしでかしてしまう。本人はこの忘れて今全く思い出せませんっていう、そういう話たくさん聞くわけですけど、放蕩のもとになるわけですね。その一方で聖書は、胃のために、病気のために少量のブドウ酒を持ちなさいとパウロ自身が同じことを書いてます。しかし聖書に書いてあるからといってお酒を飲む口実にしてはいけませんね。あなたが飲むことで、あるいは何か食べることで他の人がつまずくのであれば、 飲み食いはそのことは控えなければなりません。問題から逃れるために酒に逃れてもいけません。料理の味見をするためにそのうちにこのキッチンドリンカーになった主婦の話もたくさん聞きます。罠に陥らないように自分を守ること、そして他の人も守らなければなりません。パウロは酒に酔わず、むしろ何て言いました、同じエペソの5章で御霊に満たされなさいと勧めています。御霊に満たされるように。第二に、私たちの生活を堕落させ人生を無駄にするもの、それはアルコールだけではありません。間違ったセックスもそれです。セックスはこれは神が夫婦の身に与えたもので、清い聖なる良いもの、祝福なんです。神がお与えに作られたものなんです。しかし悪魔はいつも良いものを使って神の祝福を曲げていくんですね。歪めていくんです。そのために用いるのがこの性であって、夫婦以外に間違った使い方をすると夫婦の関係を確実に壊します。夫婦の間が壊れると何が起こるんですか。家庭が崩壊するわけです。誰が被害を負うんですか。子供たちですよ。で、この子供たちが大きくなって同じことをして、悪循環で社会全体がダメになっていく元はどこからですか。そこから全部来るわけです。間違った性の乱用、それが原因なんです。パウロここで淫乱と言ってますけど、淫乱と不貧困、不倫、猥褻な行為のことです。公職とはハレンチ、みだらな行為のことです。今の時代はセックスに関して間違った寛容な態度がありますね。何でも OK なんです。好きならいいんじゃないですかって、なんでダメなんですか、楽しんでいいんじゃないですか、個人の自由じゃないですか、結婚前に同棲するのもお互い知る身で大切じゃないですか、もうそれが当たり前になってる時代ですよね。で、同性愛なぜダメなんですか、人権を擁護する意味で何でもありですね。バイセクシャルもそれ OK で、世の中では何でもありなんです。そしてそれに反対する方がおかしいってなるわけ。真理がまんまと歪められてしまうわけですよね。そして真理を語る方がおかしいっていう風潮がもうできてしまうわけです。しかし真理の言葉である聖書は、神の言葉は、人間を作られた神は性を作られたわけで、それは夫婦だけに与えたものなんです。それ以外のセックスは全て罪なんです。全てなんです。神から離れた人は生活が確実に堕落していきます。酒に溺れていきますね。性的な部分で堕落していきます。さらに刺激を求めて、もっと刺激的な薬物に手を出す人たちもいます。しかしどんなに快楽を求めたとしても、一時的に満たされたような感覚にはなるかもしれませんが、部屋に帰って一人になるとものすごい虚しさがドンとくるわけです。で、それを紛らわすためにもっと刺激を求めていく。そうするともっと落ち込むわけですよね。それの繰り返しなんで、虚しい、虚しい、すべてがもう虚しい。なぜ生きてるのかってなる。何をしても満たされない。生きる意味がない。それで何をするんですか。自分で自分の命を終わらせる人たちもいるわけなんです。悲惨な結末です。セックスは神によって与えられたものですが、それは夫婦の身に与えられた祝福なんです。 それ以外の間違った使い方をすると確実に破壊します。第3に、私たちの生活を堕落させ人生を無駄にするものはアルコール、間違ったセックスだけではありません。私はそういうことをしていませんという人でも次のところで引っかかってしまうわけです。それは妬みという問題が出てくる。妬みとは、自分が欲しいものを他の人が持っていることを妬ましく思うことですね。そして争いは苦しいこの妬みから生じてくるものなんです。自分もあの人と同じものを持ちたい、いやそれ以上持ちたい、あの人が成功している、私も成功したい、いやもっと成功したい、対抗意識が出て、敵意が出て、さらに対立し、争いがそこから生じてくるわけです。で、妬みに駆られると相手の不幸を願います。失敗したらいいのに、言えないけど、不幸になったらいいのに、苦しんだらいいのに、そのように内側で何か複雑な思いが出てくる。さらに苦々しい妬みは自分を正当化し、相手を誹謗中傷して破壊的な邪悪な行いをして物事を壊していきます。ヤコブは、ヤコブの3章、ここ開いてください。3章の後半の方です。14節から16節でこう言ってます。3の14節、しかしもしあなた方の心の中にってあります。心の中に苦々しい、なんですか、妬みや利己的な思いがあるなら、自慢したり真理に逆らって偽ったりするのはやめなさい。そのような知恵は上から来たものではなく、どこからですか、地上のもの、肉的で悪魔的なものです。妬みや利己的な思いのあるところには何があるんですか、秩序の乱れがあります。秩序を乱すわけです。さらにあらゆる邪悪な行いがあるからですと、ヤコブは書いています。さあ戻ります。このようにアルコール、間違ったセックス、妬みの生活は私たちに何の益ももたらしません。ですからパウロはここで何て言ってますか、遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなくて、どういう生活ですか、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんかと言ってますね。品位とは、辞書を開いてみると、人に自然に備わっている人格的価値と書いてありました。自然に備わっているもの、まあ、生まれながら備わっているものもありますけれども、信仰を持った私たちはクリスチャンとしての品位、この人格がキリストの性質を私たちはいただくわけですから、生まれながらの性質は、この育つ中で親からの教えや友達からの影響や本からいろんなもので、私たちはこの性質、それぞれ違う性質があるわけですけど、その性質がこの後の環境によって私たちの人格が形成されていきますよね。だいたい25歳ぐらいまでに確立すると一般的に言われてますけれども、どういう人なのかもう出来上がってくる。しかしそれ、生まれながらの性質であり、そしてその後に形成された人格形成ですよ。ですから教育は非常に大切で、親たちは本当に子どもたちを聖書によって教えることがとても大切なこと。特に先ほど言ったアルコールだけでのセックスの話は言いにくい話なんですけども、ちっちゃい頃からしっかりと教え続けなければならないんですね。私は子どもたちに断るたんびに、改まってではなくて、いつもそういう話を、うちの家内もそうですけど、自然にそういう話はしています。純潔を守ること、神の前に喜ばれる生き方をすること、それは性的にもあらゆる面でそれは正しいことをするように、断るたびに教える必要があるわけで、それによってその人格が形成されていくわけなんですけども、それだけではなくて、私たちは信仰を持つと、生まれながらの性質は別に 新しい性質を与えられるわけですね。それが神の性質、キリストの性質なんです。ですから私たち新しい性質がもうあるわけで、でもこの新しい性質も教えられなければ形作られていかないんですよ。わかりますよね。生まれながらの性質も教えで私たちは人格が作られていくわけですけど、新しい性質も新しく生まれるだけではなくして、聖書を通して私たちはしっかりと神の教えを受けていく必要、それによって私たちのこの人格がキリストに似たものとして私たちの、まあ、ここで言う品位が形作られていくわけだ。でキリストを信じた者の品位、人格はどのように変えられていくんでしょうか。キリストの性質へと私たちは内側より聖霊によって変えられ続けるわけですよね。御言葉を教えられて、そうか、今までの自分の考え方、生き方を間違っていた、で悔い改めてイエス様を信じて新しく生まれたものとして神の言葉に教えられて、私たちは新しいものとしてどんどんどんどん知識が増すことによって成長していくわけです。その特徴が誠実に生きていくことです。今までは騙し騙し、自分も騙し、他の人も騙して偽りの生き方をしていたわけですけど、そういうことをやめて正しく誠実に生きようとするわけです。そして清く生きようとします。今まではそうではなかった、そこから私たちは新しくされたわけで、ですからヨハネは第一ヨハネの3章の3節でこう言ってるんですね。キリストにこの望みを置いている者は皆、二節を読むとキリストの姿に最後を変えられる話をしているわけですけど、その望みを私たちは持っているわけで、その望みを持っている者は皆、キリストが清い方であるようにどうするんですか、自分を清くしますと言っています。これがキリストを信じた者の品位ですね。キリストを信じた者は闇の技、悪い行いを捨てます。捨てるだけではなくて、昼歩くように誠実に清い生き方をします。最後に14節見てください。一緒に読みます。14節、はい、主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。パウロは主イエスキリストを着なさいと勧めています。どういう意味でしょうか。キリストを着る、それはキリストと共に歩むことです。キリストに従って生きることです。キリストと共に行動すること、キリストと共に生活することです。私たちは着たもので生活していくわけで、まあ、寝るときにはパジャマに着替えるわけで、で朝起きたらパジャマをどうするんですか。脱いで、そのまま出勤しないわけで、脱いで、そして着替えて新しい服を着て学校に職場に生活を私たちはするわけです。同じように霊的にも闇の技、悪い行いは脱ぎ捨ててどうするんですか。新しい服を着るんです。その服とは誰ですか。キリストを着なさいという、キリストを着て生活するようにという。パウロはガラテヤの3章の27節でこう言っています。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのですと言っています。キリストを着たのです。これから私たちはキリストを着るのではなく、すでにキリストを着たんですよ。いつ？キリストを信じたとき、あなたはすでに神の子供とされたんです。キリストにつくバプテスマ、いわゆるキリストについたんです。キリストと一つになったんですよ。キリストをすでに着たんですよ。キリストはどういう方ですか。義なる方ですね。どういう方ですか。聖なる方です。そのキリストをあなたは来たので、キリストの義が、キリストの聖なる性質があなたの義となり、あなたの清さになりました。ですから私たちは御霊の助けによって キリストが歩まれたように歩みます。イエス様は何をされました？父の御心を行うために来られたわけです。父の御心は一人でも滅びず永遠の命を得るためであり、イエス様は神の福音を人々に述べ伝えましたね。そして人々を愛し、人々に仕え、そして人々の必要を満たしました。そのキリストを来た私たちも同じように、イエス様が歩まれたように父の御心を行い、福音を人々に伝え、人々を愛し、人々に仕え、人々の必要を満たしていきます。そしてパウロはここで何と言ってますか？欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけませんと言ってます。人が悪いことをするとき、罪を犯すとき、すぐには行動しません。まず心の中に悪い思いを持つわけですよね。でその悪い思いから始まるわけで、で悪い思いをそのまま繰り返しいろいろと自分のうちに入れてるうちに、悪い思いがもういっぱいになると、衝動的にあるいは機会を狙って、または意図的に悪いこと、罪を犯すわけです。ですから悪いものを見続ける、聞き続ける、もう今ではネットでいろんな悪いもの、いいものもあるわけですけど、もう子どもたちもとんでもない画像動画が普通に垂れ流しをされる。そういうものを見てる、聞いてる、あるいはそういう音楽を聞いてる、または悪いものと交わるならば、当然その影響を受けるわけです。繰り返し繰り返し私たちは見たり聞いたりしているうちに、自分の内側にそれを蓄えていくわけですから、そういう人たちを交わっているならば、やがて同じようなことをしてしまいます。私たちの霊的な戦いの場所っていうのは、外ではなくして実を言うと自分の心の内なんです。ですからパウロはここで何て言ってますか？欲望を満たそうと肉に、何て言ってますか？何て書いてあります？心をってありますね。そういうことに心を用いてはいけませんということ。あなたの心をいつも守らないといけないんですよ。あなたの思いを守らないといけないんです。子どもたちにもそのことを教え続けないといけないんです。心を悪いものに用いてはいけない。まずどうするんですか？悪いものを脱ぎ捨てるわけです。そしてその代わり何を着るんですか？主イエスキリストを着なさいとパウロは進めています。イエス様が歩まれたように歩むことです。イエス様ならどうするんだろうか？こんな時イエス様はどうなさるのかな、こんな時イエス様は何と言われるのかな、どう答えるのかな、あなたの心の内でそのように考える習慣をどうぞ身につけてください。祈りはひざまずいて祈るのも祈りです。でも歩きながら普段の生活の中でイエス様を心の友として、イエス様どうしましょうか、こういう時どうしますか、しますか、会話の祈りをどうぞしてください。主を着るってそういうことなんです。いつも主に聞いて、主から知恵をいただき、アイデアをいただき、知恵をいただき、導いていただくことなんです。私たちの最高の模範者、それはイエス・キリストなんですね。ですからどうぞキリストに習うものになってください。そのためにキリストの言葉をどうするんですか？心に豊かに蓄えることなんです。あなたの心を何に用いるのか、 悪いものにどうぞ使わないでください。それはあなたの人生を無駄にします。良いものに用いることなんです。最も良いものは神の言葉、キリストの言葉、あなたの心の内に豊かに蓄えること、宿すことです。そして祈ってください。神の言葉に従って歩めるように、それができるように、私たちの力ではできませんので、それができるようにどうぞ祈ってください。さらに聖霊の助けによって良い行いをしてください。そうすれば多くの良い実を結んで神に栄光を期すことができます。お祈りします。父なる神様、主イエスキリストを来なさい。肉の欲望を満たすためにこの心を持ちしてはいけないとパウロが勧めているように、どうぞ私たちも心を悪いものではなく良いものにいつも使うことができますように。悪いものは全部捨てて、そして良いものをいつも心に蓄えるものでありますように。最高の良いものはあなたの言葉です。どうぞ神の言葉、キリストの言葉を私たちの心の地に豊かに宿し、そしてあなたの御霊に満たし、御霊の助けによって良い行いをして父に栄光を期すことができますように、私たちをどうぞあなたが祝福してください。今週も主の守りと祝福が豊かにありますように。私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。